皆さんこんにちは。この番組今日のおもてなし講座では、京都の誇るおもてなしの達人からおもてなしに関する興味深いお話をお聞きし、みんなで京都のおもてなしを考えていこうとする番組です。今日は前回に引き続き、お二人の京都おもてなし大使をの方と一緒に、番組を進めていきたいと思います。まずはじめにご紹介いたしたいと思います。京都ホテルオークラのコンシェルジュ柴田さんです。
はい、柴田佳代です。よろしくお願いいたします。
はい、それともう一人は、バリアフリー旅行夢ツーリスト北見の、北見隆史様です。
はい、こんにちは、北見隆史です。よろしくお願いいたします。
はい、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
前回は二方の、まあ、お仕事とかそういうことをお聞きしておったんですけれども、二人ともそういうその、まあ、観光のプロとして、まあ、いろんなことを経験されておられるかと思うんですけれども、まあ、京都というのは、まあ、非常に観光都市ということで、まあ、京都市民の皆様に、まあ、そういうおもてなしということに関して、まあ、それぞれのご専門の立場から、なんか気をつけておいてほしいこととかいうのがあったら、ちょっとまずお聞かせいただいたんですけども、篠田さんいかがでしょうか。
気をつけること、
そうですね、まあ、こういうところが、大切なんちゃうかなと思うようなこととかですね。
はい、はい、そうですね、まあ、京都に来られる観光客の方っていうのはすごく、まあ、憧れを持っておられたりとか、憧れを持って来られてるので、まあ、もう私たちがご案内する前からですね、いつもガイドブックなんかに付箋をずっといっぱいつけて来られる方がすごく多いんですね。で、まあそういう楽しみにされて来られてるお客様に対して、まあ、市民の皆さんと一緒に、まあ、お願いというか、もともと京都を盛り上げていきたいなという思いですね。うん、あまりまとまってないですが、
一生懸命コンシェルジュとして活躍ですけども、まあ、そういう、うん、気持ちで、例えばその街歩いてる方に、うん、声かけするとかいうようなことをされてるんですか。
そこまではちょっとまだしてないんですけれども、まあ、市民の方でね、道に迷っておられる方を見かけたりっていう見かけられたら、まあ、ぜひ声をかけていただいたりとか、うん、店があそこだよっていうのをちょっと一言教えてあげてほしいなっていうのはありますね。
うん、なるほどね、はい、やっぱりそういうオープンな気持ちでということなんでしょうかね。
そうですね、まだまだ一元さんお断りなんですかっておっしゃるお客様もすごく多いので、まあ、もっともっとウェルカムだよということを伝えていただけたらなっていうのは思います。
はい、ありがとうございます。はい、そしたら北見さんの方にお聞きしますけども、はい、北見さんはいかがお考えでしょうかね。
はい、特に私バリアフリー旅行ということで、全ての方に、京都を楽しんでもらいたいという意味で、今仕事を行っているわけなんですけれども、特にですね、やはり京都人だからこそ分かることで、観光に京都に来た時に、ここに階段あるのかな、車椅子だったら行けるのかな、行けないのかな、おトイレはあるのかな、ないのかな、車椅子用トイレどうなってるのかなっていうのがすごく不安材料、不安なんですよね。で、その不安をやはり安心に変えるためには、やはり市民の皆様が、不安に思っている方がいらっしゃったら、たくさん声かけを、ね、してもらいたいな。で、おトイレどこなのか探しているときには、こちらにありますよ。で、おトイレがなくてもここの施設におトイレ貸してもらったらどうですかっていうような、またもちろん、なんていうんですか、公的機関でもね、空いていれば、どうぞ、車椅子用のトイレ使えることが往々にしてありますので。
そうですね、市役所にもありますね。
はい、ですから市役所でね、京都市役所のトイレを借りると。
なるほど。
ね、
京都ホテルオークラにも、
はい。オークラにもね、トイレをね。
今、三条のあたりにおりますけども、ここら辺で少しそういう方で、迷っておられるような方がいたら、ホテルオークラに市役所の方に、
そうですね、
ご案内いただくとか、そんなのも。ですね、やっぱり私らも思うんですけども、はい、やっぱりこう街で障害者の方がおられてもなかなか声かけにくいとか、うん、なんか困っておられてもなんかやってあげたいんやけども、
ちょっと勇気がない、迷惑だったりとか考えてしまいますものね。
そういうのに対して北見さんはなんかどうお考えですか、ね、
やっぱりもっと積極的に 声かけてあげた方がいいですかね。
その時に嫌な目されても、うん、ね、楽しく受け入れてくれるどうかは観光客次第です、うんうん、
なるほどね。
ですから、ただしそこで京都の人たちが優しく声をかけてくれたというね、うん、言葉はその人の脳みその中にはずっと刻まれますから、
まあ、たとえ用事がなくても声かけてもうたら嬉しいということなんでしょうかね。
嬉しいですね。
そうでしょうね。
大丈夫、どうですか、お手伝いしましょうかの一言がやはり優しい京都、おもてなしの心が伝わるのではないでしょうかね。
白井さんなんかもホテルでそういう積極的に声かけするというようなことされておられるんですか。
そうですね、ロビー周りにいらっしゃるお客様にはもう必ずお伺いしましょうかって、何もまあ、ご用がなさそうでもちょっと待ち合わせされてる方にでも、まあ、一応やっぱりお伺いしましょうかっていうふうに声かけっていうのはすごくしていますね。
よく銀行なんか行っても、まあ、最近は向こうの方から声かけしてくれるんで、うん、思わずちょっとドキッとしたりするんですけど、そういうのは基本的に何ちゅうかおもてなしとして大切な視点ということなんでしょうかね。
そうですね、それがそのバリアフリー、心を開くという言葉につながってくる。それはその旅行者、観光客だけではなくて迎える側の立場の人も心を開くという、うん、
そうですね、
そういうことにつながってくると思いますよね。
私らなんかそういうバリアフリーというと非常に物理的なことを考えるんやけども、
そう
やの
う
って、ね、ほんまに必要なバリアフリーというのはやっぱおもてなしする側、はい、される側両方ともの心の中の問題
かな。喜びを分かち合うというね、うん、そこがやはり大切でしょうね。
北見さんが初めて北見さんのお客様っていうのはいつもこう、はい、初めて会われるお客様になるんですか。
初めての方もおられるし、毎回毎回必ずご指名でお越しくださる方もいらっしゃいます。特に初めての方は全くコミュニケーションが取れていませんの で、
ね、
一からです。だからこそいろいろな旅先観光地ではトラブルが、ハプニングがつきものです。ハプニングがあってこそ旅行ですので、そのハプニングを楽しみに変える、これが
なんかそういう今旅行という話が出たんですけども、何か今旅行として手掛けておられるようなことなんかありますかね。
そうですね、やはり今この今の旬ですと、やはり平の清盛でしょうか。
清盛さん、
やはり京都にゆかりの平の清盛バリアフリーツアーといいまして、日替わりで、ゆかりの場所をその、はい、まあそのユニバーサルな誰もが乗れる車に乗って、うん、で観光を楽しんでもらうという、そのような、ツアーを企画しています。
一人でも申し込めるんですか。
はい、一人でも申し込みます。はい、でお手伝いが必要な方は、はい、いくらでもまたご紹介させてもらいますので、
楽しいですね。そして、はい、平の清盛、今いろんなところで話題になってると思いますし、
そうですね、
京都をぜひ回りたいとおられる方もおられると思いますし、
はい、
ぜひもし希望があるというか興味を持たれる方がおられましたら、またお問い合わせください。まあ、時間も迫ってきます。最後一言、本日、はい、こちらにお越しいただいたのは、
はい、
京都ホテルオークラの柴田さんと、ユミツーリストの北見隆さんでした。最後に一言ずつ何かあったらもう時間あまりないですけど、
はい、これからも京都を盛り上げていきたいと思っております。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
皆さん旅を楽しんでくださいね。
どうもありがとうございます。それでは今日はここで、終わりにさせたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。